おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。2026年8月1日土曜日、一等無人航空機操縦士の視点でおよそ5分でお届けします。週末に入り、国内では災害対応や医療配送といった社会実装が、海外では配送網の拡大と規制の強化が、制度と現場の両輪で同時に動いた一日となりました。それでは、今朝の話題を順にご紹介します。まずは国内から。テラドローンが令和8年7月豪雨の被災地となった熊本県へ屋内点検ドローンテラクロスワンの運用チームを派遣しました。これはライダー、つまりレーザーで周囲との距離を細かく測るセンサーを積んだ機体で、損壊して人が立ち入りにくい建物の内部を確認する用途を想定しています。屋外の被害調査は空撮ドローンが定番になりつつありますが、いよいよ建物の中、無人機が入る局面が実際の災害対応の現場で現実になってきました。 GPS の届かない閉鎖空間での姿勢維持や衝突回避は技量が問われる領域で、国家資格の学科や実地で学ぶ基礎がこうした非定型の現場でこそ効いてくると感じます。続いて、物流ドローンのエアロネクストとオンライン診療を手掛ける J フロンティアが医薬品のドローン配送で業務提携を結びました。エアロネクストのスマート物流システムと全国に設けた物流拠点、ドローンデポをオンライン診療の受診拠点へと広げていく構想です。まず医薬品配送を軸に、将来は検体輸送や在宅医療支援も見据えるとのこと。過疎地の医療アクセスという社会課題に配送インフラのそばから手を伸ばす動きですね。こうした事業は第三者の上空や補助者なしの目視外、いわゆるレベル 3.5 以上に踏み込むため、特定飛行の許可承認と運航管理体制が、そのまま事業の継続性を左右する土台になってきます。ここからは海外です。アメリカの宅配大手ドアダッシュの空輸部門が、連邦航空局 FAA のパート135、運送事業者認証を取得し、アメリカで8社目の認証事業者となりました。3から5マイル圏の配送に自社設計の機体を投入する構えです。同じ時期にウォルマートとウィングはフロリダ州オーランド周辺で半径6から8マイル30分以内の配送網を拡大。フライトレックスは悪天候時に地上のドライバーへ切り替える運用を打ち出しており、業界全体が認証取得から面での実装へと局面を移しつつあります。一方で規制も動きました。アメリカの連邦通信委員会が外国製ドローンの輸入と販売を禁じる規則案を公表しました。対象はサーマルカメラ機、ライダー搭載機、25kg以上の機体など7分野に及びます。連邦政府の利用や商用テストは適用外です。これはアメリカの話ですが、国内の点検や農業、空撮の現場は海外製機体への依存度が高く、供給網や部品調達が世界の規制動向に揺さぶられれば、いずれ機種選定や更新計画にも影響が及ぶ可能性があります。使う機体が数年後も調達、整備できるのかという視点も持っておきたいところです。防衛の分野では、NATO 北大西洋条約機構が今後5年間で総額400億ドルを投じる対ドローン、CUAS 構想を承認しました。検証済みの装備をまとめる仕組みの整備、監視ドローンの共同調達、そして操縦者訓練の拡充が柱で、2027年末までに操縦者を5倍に増やす目標を掲げています。安価な無人機による偵察や攻撃といった脅威に対し、各国の個別対応から共通の枠組みへと舵を切る動きです。空飛ぶ車の分野では、eVTOL 大手のジョビーとアーチャーがアラブ首長国連邦での商用運航へ前進しました。ジョビーはドバイでホバーから巡航への完全な遷移を含む21回の有人試験飛行を実施。アーチャーもアブダビで試験を進めています。両社ともまずは湾岸の航空当局による認可を突破口に、この地域での実装を先行させる戦略を鮮明にしています。最後に民生分野から。アメリカのスカイディオが現行の全ドローン製品をアメリカ国防総省のブルー UAS クリアードリストに掲載したと発表しました。初動対応ドローンのソリューションも初めて認定されており、 政府や公共安全機関が調達しやすい機体が広がることで、警察や消防といった初動対応の現場で自立ドローンを常設運用する動きを後押ししそうです。以上、本日は7つの話題をお伝えしました。空から撮るだけでなく、人が入れない場所へ無人機が入っていく。派手さはありませんが、こうした使い方こそドローンが社会に根付いていく本筋だと感じた一日でした。詳しくはブログ、日刊ドローンニュースをご覧ください。それでは、今日も安全なフライトを。また明日。